理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第89回です。お送りするのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
また月も変わって11月であ
っという間です。
はい、私たちが収録をしているのは11月に入ってすぐの、満月の日の晩ですね。
月が今日は赤くて綺麗でした。大きくて、うん、
そう、低い位置の時には夕焼けと同じように赤い光がたくさん届いて、多い光は途中で空気に当たって散乱してしまうので、うんうん、月もね、低い時には赤く見えるんで。
おー、じゃあまだ低い時に見たから赤かったんですね。
そうそうそうそう。
おお。
あと大きく見えますよね、低い時。
大きかったですね。
まあ大きさ変わらないんですけど。
あれ。
で、今日はですね、
はい。はい。
毎月恒例のお便りの紹介の日なんですが、
う
ん、
はい。
お便りお答えしてるとね、たくさん紹介できないので、
うん、はい。
まずは今日はいただいた方のお名前を皆さんお呼びして、
はい。
で、本編の方では、お答えできるだけの方を読んで、お答えするという形にしたいと思っています。なので、全文、私たちはね、しっかり読んでるんですけれども、ご紹介できない方ごめんなさい。
ごめんなさい。
ということで、香里さん、
はい。
メッセージをいただいた方のお名前を紹介してください。
はい。天田勝樹春日三兄弟さん、SF 大好きおじさんさん、西に良いパパさん、清和さん、カウガルさん、ヒロシさん、マイケル・ソータンさん、コルカロリさん、六甲さんのタヌキさん、ダムマスターさん、ラグーナさん、サツキさんからいただきました。
どうもありがとうございます。
どうもありがとうございました。
今回10月分なので、
はい、
香里さんのお誕生日のメッセージ結構ありましたよね。
ありました。どうもありがとうございました。
送ってくれって言ったぐらいの勢いでしたけどね。
そうですね、皆さんどうもありがとうございました。 あと、
はい、
ちょうどその前後私2回風邪をひいてしまってひどい声で収録したのもありまして、はい、その風邪のお見舞いメールも合わせていただきました。どうもありがとうございました。
ご心配おかけしました。
はい、今回は微声で お伝えできているかな。まあとりあえず元気になりましたのでどうもありがとうございました。はい、
ということでですね、
はい、
引き続き励ましのメール、そして質問のメールとかお待ちしております。
はい、どうぞよろしくお願いします。
ということで時間もないので、
うん、
本編の方では、いくつかのご質問のメールを紹介してお答えしたいと思います。
はい、はい、じゃがじゃがいきましょう。
それでは早速ご紹介していきたいと思います。お一人目ご紹介お願いします。
はい、コルカロリさんからいただきました。お二人が理科や天文に最初に興味を持たれたきっかけって何ですか？ちなみに僕は運動会です。小学校の時の運動会の組み立て体操の音楽で宇宙兄弟の音楽が使われていて、練習がてらアニメを見ていたところドハマりしてしまいましたといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
私はですね、
はい、
理科はもともとなんとなく好きだったので、
うん、
一番最初はなんか私が小さい頃って百科事典って言って、
うん、
なんていうのかな、10冊とか専門別に分かれている辞典があって、
あ、
それをうちの親がこう買ってくれたんですよ。
昔壁一面の本棚にずらーっと並んでるっていうやつですよね。
だけどまあまあそんなに大きいやつじゃないんですけど。
はい、
でそれをたまにパラパラってめくってっていうので面白そうだったのが理科だったっていうのが一番最初かな。
おお、なるほど、本から入ったんですね。
うん、あともう一つあって、うんうん、小学校ね、多分5年生の時に図書委員だったんですよ。
うん、ああ、なるほど。
うん、本も好きだったんですけど、
うん、
その時に奥の方の書棚にあった、
うんうん、
物理の散歩道っていう本があって、
物理の散歩道
っていう本があるんですね。
はい、
それを読んだのがもう一回のきっかけかな。
あー、なるほど、はい、両方とも本つながりってことなんですね。
私はそんな感じですかね。
お、私もちなみに本なんですよ。
ほ、
なんか文字も書かれてるけど絵もたくさん書かれてる本が、まあ、ありましてね、世の中には。
漫画っていうやつじゃないですか。
まあ、一部ではそう呼ばれてるみたいですね、はい。まあ、立派な本ですよ。
はい、
はい、それで、まあね、詳しい題名に関してはいろいろ諸事情があって伏せさせていただきますけど、
うん、
まあ、星とか神話とかいろいろ出てたんですね。そこから、星や神話とかね、そういうところに興味を持ち始めて、それ以降なんとなく、まあ、天体関係の本が目に留まるようになったって感じですかね。
そうですか。じゃあベルサイユのバラを読んでいたら、うん、今頃違う世界だったかもしれないですね。い
や、ベルサイユのバラは知りませんか。目の中に星が飛んでるんですよ。
そこでもそこから星が好きになったりしないってことなんです
け
どね。
あ、まあでもほら、いいじゃないですか。ベルサイユのバラ大好きですよ。
わかりました。そんな感じで、
はい、
なんかね、きっかけが本とか漫画とかそういったところでした。
はい、
はい、
でもきっかけは何でもいいと思うんですよね。
そう思います。特に、うん、ポッドキャストから好きになる人がこれから増えてほしいなと思っているので。
そうですね、
はい、
うん、いろんなところから興味を持ってちょっとそこから一歩踏み出していただけるとね、いろんなもっと面白いことが分かってくるので、裾野が広がってほしいなと思ってます。
はい、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。
はい、
天太、勝樹、春日三兄弟さんからいただきました。
はい、
これは、お母様からのメールだと思います。
はい、
私、公害防止管理者という資格を10月5日に控え、机に向かっていますと、酸素、硫酸、塩酸など酸がつく言葉はあれど、酸の意味合いと名前は違うとネットで簡単に書いてありました。そう考えると O2 も酸の字がつき、 HCL も酸の字がつく。確かにややこしい。質問ですが、塩酸の酸って何なんでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
酸って何っていう話ですね。
酸と降り注ぐ太陽ですよ。
それ前回話した。
よく覚えてました。
はい、まあ、酸性アルカリ性っていうのを、
はい、
学校でやったりするんですけど、
うん、
まずは酸性とアルカリ性の話をしちゃった方がいいかと思っていて、
はい、
もともと、その、酸っぱいもの、
うん、
舐めて酸っぱいものが、
うん、
酸な感じね。
うんうん、なんかレモンとかそんな感じですかね。
そうそうそうそう、
うん、
でそれは酸性だったわけ。
うん、ああなるほど。
でアルカリ性っていうのは、
うん、
アルカリの語源は植物の灰らしいんですけど、灰って燃やした後に出る灰ね。
はい、うん、グレーのボソボソのやつですよね。
そう、粉な感じ。あれを水に溶かすとアルカリ性になるんですよ。
あ、そうなんですか。
日本語だとアクっていうのが灰の汁って書くんですけど、
あ、アクってなんか煮物とかするときに上に浮かんでくるもやもやってしたやつですね。
あのアクはね、
はい、
ちょっと置いといてください。
はい、
すごいアルカリ性のやつは、もアクって言うんですけど、
はい、
っていうのが酸性アルカリ性の、まあ、語源で、
はい、
そこまではそんなにね問題はないんですけど、
うん、
問題は酸素なんですよ。
酸素ってそうですね、酸の字がつくけど別に空気しょっぱくないですよね。
酸っぱくね。
そうだ、空気酸っぱくないですよね。
はい、
はい、
で実は酸素の名前をつけるときに、
うん、
その酸っぱいものの元だと誤解されて酸素の名前がついちゃった。でも酸素がすごく大事で炭素が有名になっちゃったんで、うん、酸素と酸ってどうなっちゃってんのっていう。
あ、じゃあ、今でこそ酸素は酸じゃないけど、もともとは酸の元だと思われてたから酸素だったんですね。
酸っぱい元だと思われたんですけど、うん、っていうのが
実は違ったと。
はい、
あ、その名前だけ有名になっちゃって残ってるのが酸素なんですね。
そうですね。
あ、じゃあまあもともと関係があるようには見えてたんだ、実は違ったけど。へえ、そうだったんですね。
はい、
面白い。
で、
うん、
実は似たような名前で窒素っていうのがあります。
お、窒素、あ、窒素ありますね。
空気の中には酸素が 20% と窒素が 80% って、まあ大体ね、
うんうん、
言われてるんですけど、
はい。
この窒素、窒素は、あの、息が詰まっちゃうっていう窒息の窒なんですね。
ああ、そっか、窒息するっていう窒素、窒、窒が窒素の窒。
なので、うんうん、この元素があると人が息ができなくなるっていう、まあ、毒的なね、毒みたいなものとして、認識されたんだけど、実はそうじゃなくて、酸素がなければ窒息しちゃうんだよっていうのをみんなが知る前に。
おお、じゃあやっぱり窒息する原因だから窒素だったんですね。
そうなんです。別にそれはね、二酸化炭素だけが入っている気体を吸っても、ダメなんですよ。ダメっていうか窒息しちゃうのね、うんうん、
酸素が入ってないから、本当は。ただその当時は、そういうことはあんまり分かんなくて、窒素を吸うと窒息すると思われてたんですね。
そうです。
へぇー。あ、面白いですね、言葉の成り立ちって。
そうそう。で、さっき O2 と HCl みたいなのが出てきたんですけど、
はい。
酸っぱいものは、まあ大体 H がたくさんついているのが酸っぱくて。
H ですね。
で、OH がたくさんついてると、アルカリな感じっていうね。
まあまあ、それが、ですね、
なんとなくの傾向なので、
はい、
そんな感じとして覚えておいていただくのもいいんじゃないかと思います。
はい、
はい。
そっから先はちょっといろいろね、あの、化学記号とか元素記号入ってきちゃうから、ちょっと難しくなっちゃうかな。
ということで、
はい。
メールありがとうございました。
ありがとうございました。
では、次お願いします。
はい。ラグーナさんからいただきました。
はい。
この度、小さな悩みがありメールさせていただきました。それは、子供が借りてきた絵本の間違いを指摘するかどうかということです。
はい。
そのお話は、クリスマスの夜にプレゼントを配り終えたサンタさんが、北極に帰ってきたら、もう日が昇っていたという記述で終わっています。ご承知の通り、北極地方では秋分から春分までの半年間は太陽が昇りません。つまりクリスマスには太陽が沈んだままなのです。このことを小児の娘に伝えるべきか、それともお話の中のこととしてそのままにしておくべきか悩みます、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これは悩みますよね。
そうですね、結構夢を壊しちゃう、ま、可能性もあるし、でも嘘を教えるのもって感じで、ちょっと難しいですね。
そうですね。この辺は、やっぱり、なんだろうな、言い方次第なところとかもあるし、
うん、
サンタさんは北極の人なのか、それともフィンランドの人なのかみたいなところもあったりして。
そうですよね。そっかそっか。サンタさんが住んでるところから、まず説明が始まっちゃうのか。
北極の近くなんですけどね。
うんうんうん、
で、あ、そうそう。で、説明をしておくと、
うん、
東京とか、まあ、日本では、冬は日が短くて、
うん、
夏は日が長い。
はい。
特に南半球に行くと、
うん、
日本の夏の時期、
うん、
要は、6、7、8みたいな
時期は、うん。あっちっちの時期ですね。
南半球に行くと、実は涼しくて、その時期は。
冬ですね。
で、日も短い。
ああ。
で、赤道、あ、そうそう、ひっくり返ってる。
はい。
で、赤道のあたりは、
うん、
まあ、一年中、昼と夜の長さがあんま変わらない。
うん。
で、極地方。
上と下ってことですね。はい。
そっちに行くと、
うん、
太陽から、いつまで経っても見えない場所に行ってしまって、例えば北極点みたいなところは、うん、冬の間はずっと太陽は見えない状態になっています。
地球が、太陽に対してちょっと傾いてるからってことですね。そうですね。
234で、23.4 度傾いてる。
あ、234、覚えやすいですね。
なので、うん、北極点に行くと、うん、春分の日とか秋分の日は、
うん、
真横、まあ、水平線に近いところを太陽がぐるぐるぐるって回ることになって。
へぇ、登らないでぐるって一周するんです
か？沈まない。
へえ、面白い。
で、それよりも冬の方に行くと、だんだんそれが、水平線の下に降りていって、太陽は全然見えない時期があって、逆に夏だとずっと上にあってっていう風になってくるんですね。で、そんな中でサンタさんがプレゼントを配るのはいつでしょう？
クリスマス。
そう。で、 クリスマスはもともと冬至、12月22日か23日かな、
うん、
ぐらいの、土着のお祭りと、
もともと地方にあったお祭り
ってことですね。そうそうそう。聖書の中のお話が一緒になってクリスマスのお祝いをすることになったんですけど、
うん、
なのでまさに一番、その、日が短いというか、北極で行くと、太陽が見えない時期なので、
うん、
サンタさんが北極、また北極圏のところに帰ってきたら、日は昇らないんですね。
ああ、じゃあ、ここの、もう日が昇っていたっていうところがおかしいってことですよね。
うん、でも、人々が暮らしているから、
うん、
意味的には、サンタさんが北極に帰ってきたら、もう次の日の朝になっていましたっていうのはありだと思うのね。
あ、時間としては別に、そうですね。いわゆる朝って呼ばれてるような、7時、8時、9時っていうのは同じですもんね。
で、どう伝えるべきかがポイントなんですけど、
香
織さんだったらどう伝えます？
どう伝えようかな。私なんかは、まあ、その時の、その、聞いてきた子の、理解度とかそういうのにもよるとは思うんですけど、
うん、
基本的には絵本のままのことを多分そうだねって感じで伝えちゃうと思うんですよ。
うん、
ただもし、その子が、なんかちょっとそういう科学的なことに興味があるんだったら、例えば地球儀みたいなものを持ってきて、
うん、
懐中電灯で照らしてあげてとか、簡単な説明をしてあげるっていうと、なんだろう、将来にちょっと疑問を残してあげるような伝え方をしてあげると、なんか興味をいろいろ持ってくれるかなっていう期待があります。
で
も、なかなか難しいですね。
小学校2年生の娘さんっていうことなので、
うん、
私だったら多分、うん、今言ったみたいに、
うん、
次の日になっちゃったんだねっていう話をして、
うんうん、
でも日が昇っていたっていうのは本当の北極、
うん、
では違うんだよっていうのかな、
うん、
で、すぐに説明ができそうな、まあ、まさに香織さんが言ってたみたいな理解力に、うん、従って、
うん、
もう少し大きくなったら、
うん、
いろんなことを勉強するともっともっとわかるから、その時に話そうねって言って先延ばしにするか、
うん、
実はねって言って説明するかはその時次第かな。
なんか、まあ、今回は絵本のお話でしたけど、うん、お子さんって比較的何でもなんでなんでってすごく疑問に思うじゃないですか、
うん、
で、疑問に思ったことをなるべく答えてあげたいと思うのは一つあると思うんだけど、うん、難しい話をしちゃうと逆に嫌になっちゃうっていうのもあるじゃないですか。
よくわかんない。
そうそう、いきなりなんていうのかな、あんまり多分子供が聞くなんでってそんなにすごいことを知りたいっていうわけじゃないけど、ちょっと疑問に思ったっていうのがスタートだとは思うんだけど、
うん、
そこに理屈だけつけちゃうとよくなんだ勉強嫌いっていう風になっちゃうような気もするし、
うん、
でもそれをごまかしちゃうとその疑問に思うことすらなくなっちゃうっていうのもあると思うんですよね。う
ん、私はあれなんだよね、うん、あんまり子供子供、
うん、
子供扱いしないようにしようと思っていて、
うんうん、
なるべく説明しようかなと、ごまかさないで。
あー、なるほど。
分かんないことどうするのって話があって、
うん、
その時に私自身は試されてるなと思ってるんだけどね。
お、なるほど。じゃあ吉安さんの説明がうまいところ、説明好きなところは日々お子さんのなんか鍛錬されてるって感じなんですかね。
そういうわけでもないんですけどね。
あれ？
ただ何だろう、子供だからとか、
うん、
あとは前から言ってるけど理系だからとか文系だからとか、
うん、
女の人だから技術が分かんないとか、そういうのはあんまりこう前提をつけたくなくて、
うんうん、
なるべく自分が話せる、正しくて分かりやすいことが伝えられたらいいかなと思っているのね。さっき、うん、月が赤いって話したじゃないですか、
うん、はい。
で、私はさっき、月から来る光の中で青い光が途中でなくなっちゃうから赤い光だけ見えてるんだよっていう話をしたんですけど、うん、
はい。
それで分かってくれなかったらなんでっていう話になるじゃないですか、
うん、
で ある程度説明していくと、やっぱ学校でもうちょっとお勉強しないと分かんないんだよねっていうことが出てくることもあって、
うん、
なのでその辺をどこまで説明するかなんだよね。
そうですね、うん、確かに。でもやっぱり小さいお子さんの選んでには答えてあげたいから、
答えてあげたいです
ね。いろんな知識を私たちも興味を持って増やしていかなきゃいけないですね、
うん、あと今おとぎ話の話が出たんだけど、
はい、
なんだろうな、子供の夢を壊さないっていうのもあって、
うん、
その太陽がこうピカピカしてるのは、
うん、
そのみんなのために、植物を育ててくれるためにピカピカしてるんだよねって言った時に、
うん、
いやいやそんな意思はないぞ、太陽は勝手に輝いてるだけだみたいな話を、
うんうん、
頭から否定するのも良くないなと思っていて、
うん、
それは自分である日、あ、そうなんだなって悟ってもらえばいいわけなので、うん、そんな時に、答えられなかったり、どっちかっていうと情緒的な問題の時には、
うん、
なんでだろうねっていうお話で、
うん、
自分で考えるようにお話を、うん、こう話を向けるのもいいんじゃないかななんて思ってます。
ああ、じゃあそうやって自分でいろいろ調べるようなきっかけにできればなっていう感じですね。
調べたり、あとはお話を作るっていうのもあると思うんですよ、
うんうん、
小さい頃って
その、
うんうん、植物を擬人化するとかね、
うん、はい、
そういうのもあって、そういったお話を作るような話とか、相手の気持ちを思いやるみたいな話を、
うん、
やっぱり育てていかなきゃいけないんじゃないかなと思ってるんで、
うん、
なんとなくこう、理屈とか理論とか理科みたいなもので解決できないことはなんでだろうね、どんな気持ちなんだろうねっていうような感じでこう対応するのがいいんじゃないかななんて思います。
うん、まあ重要なのは一緒に対話をして、なんていうのかな、いい落としどころを見つけていくって感じですかね。
そうそう、あとね、大人も分かんないことが結構あるのでその時に、
うんうん、
自分で調べるっていうのを心がけるといいと思います。
そうですね、なんかいろいろ話をしている中で調べていくと結構、まあ、今はネットでたくさん簡単に調べられるけど、
うん、
その分どんどんどんどん、なんていうのかな、疑問が疑問を呼んで面白いことが増えてきますよね。
そうですね、
うん、
なのでそんな感じで対応するっていうのがいいかななんて思います。
ちょっとね、なかなか、答えはこれっていうのは出にくいですけど、
はい、
でも一緒にね、お子さんといろいろ話しながら解決していく感じがいいのかな。
はい、そんな風に思っています、
ね、はい、お子さんも一緒に聞いてくれてるかしら、これ
どうなんですかね。
ね、ぜひ一緒に聞いてみてください。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。西によいパパさんからいただきました。今回の皆既月食を頭の中でイメージしていたら、月の位置で海の水位が盛り上がり満潮も発生しますよね。ただ地球の裏側は干潮になるはずなのに、昔学校に行っていた頃に習ったのは反対側も満潮の図になっており、バランスのためとかなんとか説明を受けてふーんということで聞き流していたんですが、今となって気になってきました。実際はどうなっているんでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
月に、
はい、
海水が引っ張られるから、
うん、
月に近いところは、
うん、
満潮、水がたくさんあって
水位が上がるってことですね、はい、
反対側は干潮、水位が下がると思いがちですが、
うんと、反対が地球の裏側っていうことですね。
そうなんですけど、これはですね、ちょっと違っていて、
はい、
本当はというか実際には、
はい、
月の側と月の反対側が満潮になって、
ん？
そう、西によいパパさんの書いていた通り、学校でなったのが正しいです。
へー、バランスを取るためですか？
これバランスを取るためっていうと、誰かが意思があるみたいじゃないですか。
うん。
でもそうではないんですね。
うん。
どういう説明が一番いいのかわかんないんですけど、
はい。
月に引っ張られるのは海水も地球も、はい、反対側の海水も引っ張られるわけ。
反対側の海水も月方向に引っ張られるわけですよね。
そうそうそうそう。で、
うん、
一つの考え方は、
はい、
地球が月に引っ張られて、
はい。
海の水が取り残されてるっていう考え方ね。
うん。そうすると、ね、地球の反対側の水位が上がるっていう感じになりますよね。
そう。今、はい、皆さんはなんとなく地球っていうのがプスって、なんかの針に刺さって柱にくっついてて、はい、
うん、
水が自由になっていて、
うん、
で、月があって、
うん、
月からこう重力でこう水を引っ張ると、どんどんどんどん月の方に行っちゃうっていうイメージを持ってるかもしれないですけど、
うん、
実は地球っていうのも中の棒にくっついて静止してるわけではないわけですよ、
うんうん、
宇宙の中に浮かんでるわけね、
はい、
それが月と引き合いながらぐるんぐるんって回ってる、
はい、
だから、地球の反対側、月から見て地球の向こう側にある水は、
うん、
ぐるぐるぐるって、回りながら外側に行く力もあれば、もう一個はさっき言った地球も引っ張られてるけど、月から見て地球の反対側の水は取り残されて向こう側にっていう風に、考えることもできるんですけど、
うんうんうんうん、
ということで理屈としては地球が固定していて、はい、月が引っ張っているんじゃなくて月と地球はお互い手をつなぎながらぐるんぐる回ってる。
私と香織さんが遠心力がかかってるっていう感じですか、外側に。
そうそう、私と香織さんが手をつないでぐるぐる回ると、
うん、
どっち
かっていうと汗が外側に飛び散りますよね。
そうだよ、どっちかっていうと私が、うん、中心になりがちじゃないですか、重いから。
私がぐるぐる振り回されちゃうんですね。
それをお相撲さんと子供にすると、うん、お相撲さんが止まってるように見えるけど本当はそうじゃなくて、お相撲さんも、少しは外側を回っている、
うんうんうんうん、
っていうのが地球と月の関係なので、
うん、
地球の、お相撲さんの背中側の汗は背中側によるわけ、
うんうんうんうん、
っていう感じで考えていただけると分かりやすいかななんて思います。
ああ、なんとなく分かりました。そのお互いに一応外側に遠心力が働いているような力もあるから、向こう側の、月、地球で見た時のその地球の裏側、月から見て裏側の水位も上がるんですね。
上がるっていうか、外側に持ってかれる感じ、う
ん、満潮になるんですね、はい、あー、なんか、面白いですね。
まあまあ、そんな感じで
、うん、
お答えになってましたでしょうか。
汗ですよ、汗
飛び散る汗
はい
はい、
青春の汗でしたでは最後にメールです。
ご紹介お願いします。
はい、マイケル・ソータンさんからのメールです。先日新しいひまわりが打ち上げられましたね。かなり性能も向上したと聞いています。どこがどうすごくなったのか、そのあたりについて教えてほしいですといただきました。
はい、ちょっと前にひまわり8号っていうのが打ち上がりまして、
うん、はい、
無事に
大きな花が咲きましたね。
そう、無事に静止軌道って言って地球から見て、はい、いつも同じところにいるっていうところに打ち上がりました。
地球から見て動いてないように見えるような位置ってことですよね。
そうですね、
はい、
で何がすごいかっていうと、
うん、
まあ、分かりやすく言うと、
はい、
細かく見えます。
解像度が上がったってことですか。
難しい言葉使いますね、まあ、目が良くなったわけです
ああ、それはすごい。
今まではその1キロの四角、1キロ ×1 キロの四角みたいな感じであったのが、それが500メートルと1キロの四角だから、
うん、
倍のタイルで表せるようになったり、
うんうん、
赤外線も、今度は4キロの四角、4キロ ×4 キロの四角だったのが、
うん、
1キロ ×2 キロの、これも長方形なんですけど、
うん、
だから8倍、
うんうんうん、
に、解像度がなってます。
より細かく見ることができるようになったんですね。
そうですね、
写真が粗かった写真がより細かい写真になるってことですね、はいはい、
もう一つが観測時間が短くなりました。
地
球を上から下まで、よくひまわりの写真っていうと地球が丸く出ているのが見えると思うんですけど、はい、太陽の真ん中でね、
はい、うん、
全部とね30分かかってたのが、
うん、
今というか新しいひまわりは、10分で撮れます。だから3倍になってる。
あ、すごい早くなりましたね。
あと日本の近くだけだったら 2.5 分に1回、5分に2枚撮れる、
うん、あ、じゃあより細かな、予報とかが可能になるってことですか。
そうですね、一番わかりやすい例でいくと、うん、ゲリラ豪雨とかってあって、う
ん、ここのところすごく多いですよね、
うん、ああいうのってやっぱり何分かで天気がぐるって変わるじゃないですか。
急になんか晴れてたのにザーって勢いよく降ってまたカラッと晴れますよね。
そんなのが今まではレーダーで見ていたのが宇宙からも細かいメッシュ、細かい網で、5分に2枚撮れると、積乱雲が発達してるぞとかっていうのが、空から見てわかるものと地上のレーダーを組み合わせてより細かく見えたりします。
じゃあ入道雲がここら辺にすごい勢いで出てるぞ、注意しろっていう、警報みたいなものがより正確に出せるようになるわけですね。
のはずです。
おー、じゃあこれからまだひまわりのは、新しい機能はしてないんですか？
今試験運用中というか、カメラの機能を調べたりとかそういうのを今試験しているところですね。
じゃあこれが本格的に運用するようになるとより、精密な情報が伝えられるようになるわけですね。
はい、あともう一個、
はい、
見えるものが増えています。
見えなかったものが見えてきた。
地球をね、
はい、
ひまわりから見たときに白黒写真を撮ってました。
おお、なるほど。
あと赤外線って言って、
うん、
赤よりも波長が長いところなんですけれども、そこで見ると雲が透けて見えたりするのね。で、赤外線っていうところでもその波長っていうのがいくつか変わって4つの波長で見ることができた。
今までは、
はい、
赤外線っていう一つの、波長というか一つのくくりでしか見れてなかったってことですか？
今まではみんなが見ている白黒写真と同じようなやつが一つ、
はい、
あと赤外線で4つの種類、
はい、
前に説明した、緑とか黄色とか赤とかっていうのがあるように、はい、赤外線でも、うん、その赤外線側にね、いろんな色が広がっているはずで、
目には人の人間の目には見えないけれど、波長としては連続性があるわけですね。
それの4つのバンドっていうのを取って、うん、
はい、
で全部で5つのバンドっていうんですけど、うん、5つの、色を見てました。
波長を調べてたわけですね、はい、それが今回は
人間が目に見えるところで3つのバンド、
はい、
なので
白黒から
カラーっぽいものが見えます。ほぼ青と緑と赤なので、なんか目で見たようなその海は青くて、
うん、
雲は白くて、
うん、
砂は
太陽はさんさんと
太陽は目に入るんだろうか
難しい問題ですね
森は緑色に見えるっていう風な画像が作れます。
そこら辺は、光の三原色のお話のところでまた少し話しましたね、
はい、で、実は赤外線っていう目に見えないところでも細かく撮れるようになっていて、
うん、
全部で16バンド、さっきの3を含めて16バンド分を撮れているので約3倍の色の細かさでも見られているというふうになっています。
ああ、じゃあ結構数字だけで見てもかなり性能が上がってるから楽しみですね、
はい、そうですね。で、この話実は、他のポッドキャストでもう少しマニアックにお話をしてたりするところもあって、
マニアックに、
スペースニュースダイジェストっていうポッドキャストがありまして、
はい、
そこではですね、ひまわりの8号とかが、どんなものを積んでいて、
うん、
っていうようなお話をもう少し細かくマニアックに、解説しているので、もし興味があればそちらを聞いていただくっていうのもいいかと思いますし、
うん、
あと、まあ、気象庁とかにもね、少し分かりやすい資料とか置いてありますので、うん、そっちを見てみるといいんじゃないかと思います、
は
い、
ホームページとかで検索してみるっていう感じですね。
そうですね、ぜひ調べてみてください。
はい、
ということでメッセージたくさんいただいてるんですが、ご紹介はここまでになってしまいました。皆さんありがとうございます。
どうもありがとうございました。
それではせっかくの送り先の方を紹介してください。
はい、そんな理科の時間 B では質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは lika@0438.jp、 公式ウェブサイトそんない .com からでもメッセージをお送りいただけます。またウェブサイトからはそんないプロジェクトの他の番組もお聞きいただけますので、ぜひ聞いてみてください。ツイッターアカウントそんない P では理科の時間 B を含めそんないプロジェクトの各番組の配信情報をつぶやいていますので、フォローをよろしくお願いします。 YouTube を使った番組の配信も行っています。 YouTube でそんない P またはそんないプロジェクトで検索してみてください。
はい、と ということで、11月も皆さんからのメールお待ちしております。
どしどしお待ちしております。
そんな理科の時間 B89 回お届けしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。